武井泉の赴くままに。
さあ始まりました、31回放送です。まずは1曲聴いていただきましょう。エイコーンでストレートパーマネント。お送りしたのはエイコーンでストレートパーマネントでした。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。噛んだ。改めまして、こんにちは、武井泉です。そして
アシスタントの高瀬香織です。こんにちは、武井さん。
うるさいわ。どう笑ってんですか。まあ噛みましたよ、そら、ね、
一発目ね。
5月第一発目、それは噛みましたけど、うん、違う、これね、理由があるんだよ。聞いて、
うん、
あのさ、この時期さ、春になるとね、うん、うちの庭にね、タラの芽ってわかるかな、
天ぷらにするやつ。
そう、あのトゲトゲのやつ、
わかります。
あれのね、ちょっとめっちゃ大きくなったやつを天ぷらにしちゃったのよ。
硬いやつ。
そう、うん、あいつら攻撃力高いじゃない。
そうですね。
好きなの、タラの芽めっちゃね。ガーッ食べてたら、うん、口の中をさ、うん、あいつらにさ、ちょっと傷つけられちゃったんだよ。
あ、
痛いんだよ、
あ
っていう言い訳。
うん、オッケ
ー。そうそんな感じです。はい、まあ、5月に入りまして、だんだん暖かくなってきました。
うん、あったかい。
はい、ゴールデンウィークですね。
うん、
はい、かおりちゃんゴールデンウィークどうすんの。
私、潮干狩り行きますよ。
潮干狩りってさ、うん、できんの、ゴールデンウィークに。
できますよ、もう。
え、そうなの。
うん、4月の終わりぐらいからできます。
あ、そうなんだ。
そう、
あれ、時期が全然わかんなくてさ、俺。
あ、
夏ぐらいだと思ってた。
いや、
あ、そうなんだ、
うん、
はいはい、まあ、そんな感じです。はい、そして今回もね、例によってゲストをお呼びしております。
はーい、
ゴールデンウィークにぴったりなゲストさんです。時には、ビオラ奏者、そして時にはプラモデラー、そして世を忍ぶ仮の姿としてね、会社でも働くという広瀬誠一さんをお呼びしております。
よろしくお願いします。
はい、
広瀬です。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、広瀬さんね、ちょっとね、いろんな肩書きというかね、多趣味な方でいらっしゃってね、
うん、
今日も身につけているものがね、とても気になるものがたくさん
謎
ある。謎でしょ、
うん、
謎だしね、そう、胸元に光るそのねなネックレスというのか、それチョーカーっていうのか、
まあ、
ペンダント的なペンダント的なやつがね、そのね、ジオンの栄光的な感じなんですよね。はい、そのあたりもちょっとね、ゲストコーナーで深く話していきたいなと思っているので、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そして、かおりちゃん、いつものあれを、この軽快なエイコーンのストレートパーマネントに乗って
はい、はい、
いいね、この曲、5月らしい、うん、春らしくてね、
いいですね、
俺好きだね、こんな感じの、
うん、
はい、ということでよろしくね。
はい。
こんなんだ。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。
はい、メッセージお待ちしています。どしどし送ってきてくださいね。はい、5月1発目の、武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2016、 開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ということでオープニングに引き続き広瀬誠一さんをお呼びしてのゲストコーナーです。よろしくお願いします。
広瀬誠一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、リスナーの皆さん、いつものことですけれども、何者だという感じなんですけれどもそう、広瀬さんとの出会いはあれはもう相当前ですよね。僕と
そうですね、
10年以上前だ。
うん、
そう、僕が初めて役者として舞台に立った時の
その
公演ですよね。
そう
そうそう、ミュージカルショーボードという作品をね、その時に初めて、そう、かおりちゃん、僕が初めての舞台で主役をやったのですよ。
はい、
その時にね、そのショーボードという作品はそのままショーをしてる船でショーを待ってるのかな、よく覚えてないんだけど、そう、その劇団みたいな感じのストーリー、はい、その中の人間模様とかを描くみたいな、
はい、
ざっくりというとね、
うん、
話なの。その船の中にいる楽団の演奏者の一人みたいな感じ。まあ、セリフとかはないんだけれど、舞台上で実際にそこに椅子を用意して、
うんうん、
で、まあ、広瀬さん以外にもいっぱいね、
そう、
バイオリン奏者とか、ほとんどでも管弦楽、
そう、管弦楽
一通り、あれ、そう、基本的な質問なんですけど、
うん、
バイオリンに似た楽器って、
うん、
いろんな形があるじゃないですか。
ありますね、
大きさ、
うん、
あれって大きさ順に並べるとどんな感じなんですか？
小さい方から、うん、バイオリンがあって、
バイオリンがあって、
まあ、バイオリンの中でもファーストバイオリン、セカンドバイオリンがあって、
すごい、何それ。
でその次ビオラ、これが僕が担当している楽器ですね。
はい、
でその次に、チェロ、
うんうん、
これはもう座って弾くパターンですね。
はいはい、
であともう一番大きいのはコントラバス、
あ、
これは立って弾くパターンですね。
あれ立って弾いてるんですか、コントラバス？
そうですね。
あ、超大きいんだ。
超大きい。
ショーボートの時はどこまでの範囲で、
バイオリンからチェロまでですね。
あ、はいはい、うん、バイオリン、ビオラ、チェロの構成で、
そうですね、
そういう構成で舞台の上に実際に演奏者さんが上がって、
うん、
まあ、その弾いてる姿もお客さんに見えるみたいな感じの中でいらっしゃった方で、その当時はサラ室内
楽団
っていう、
そうですね、
楽団の皆さんの中の一人として来ていただいて、
はい、
そう、その頃からね、あれなんですよね、男のロマン、ガンプラガンプラってわかる、かおりちゃん？
ガンプラ、
うん、頑固なプラモデルじゃないからね。
ガンつけるプラモデル
いやいやいや、
何それ、市松人間みたいな感じだったけど夜な夜なガンつけられちゃう感じ
いやいやいや、ガンダムにプラモデル、
そうそう、
正解
そうそうそうそうそう、それがね、広瀬さんすごい好きで、
へ、
ね、たくさん作ってるっていうのを、その当時から、
それで劇団の練習なのに、作品をですね、持ってきてですね、見せて、
みんなで盛り上がってねやっぱり基本男子って大体ガンダム好きなのよ。
へ
え、女の子ってなんだろう、好きなのって大体のプリキュアどこ見てんだ君は
何が好きなんだろう。
セーラームーンとか
大体アニメですか？
アニメでも何でもいいんだけど、大体そこは踏んでるよねみたいな。
ジャニーズとか
あれなんか、
わかんない、
まあまあまあいいけど、
わかんない、何が好きなんだろう。
そう、まあまあそんな感じで大体の男子はガンダム好きなのよ。
うん、
そうそう
そう
そう、それをさ、稽古場にこう持ってこられるとも嫌顔なしに燃え上がるよね。
あ、
ちょっと年配の方とかは、うん、おもちゃ持ってきてるっていう、いやいやいやいやいや、そうじゃない、
そうそう、違うんだよと、
そう、
男のロマンなんだよと
おもちゃじゃないんだ心込めて作ったんだというあれですね。
そうそうそう、分かんないでしょ女子って、そこの辺、
うん、分かんない。
さあ、ダメだな、いかんな、ちょっと勉強して男心を勉強して。
女子だもん、
うるさいわめっちゃバカっぽいんだけどねそう、そんな広瀬誠一さんなんですけれども、そう、もう触れちゃったけれども、ビオラを演奏してるだけではなくて、そのプラモデルを作っているという側面もあって、
はい、ええ、
あれなんですよね、そのなんだ、プラモデルの展示会、
あ、プラモデルの展示会ありますね。
ね、
はい、
とかにその作品を持っていて展示することもやってるってことを Facebook で ちょいちょいお伺いしてるんですけれども、はい、
そうやっぱりあの音楽と同じようにですね、はい、音楽もあのサークル、まあ、オーケストラ市民オーケストラとかも、うんうん、あのサークル参加なんですよね、
はい、
で、まあ、小さいグループもあるんですけれども、プラモデルの方もサークルに参加してましてですね、
はい、
これが展示会の主催をしたりするわけですね。
あ、はいはい、
でもちろん自分たちも主催の中の一員として展示に参加したり運営したりするわけですね、
はい
はい、その中で飾っていきます。
あーサークル、そのサークルっていうのは、
ええ、
やっぱりプラモデル好きなので年代は様々みたいな。
そう、ただプラモデルっていうと、うん、まあ、僕43歳なんですけども、うん、46くらいから30代前半くらいに大体狭まっ、その範囲の中の人が主に楽しんでるような感じですね。
あ、世代が近い感じ。
そうですね。
じゃあジャンルなんかもじゃあ結構あれなんじゃないですか、その同じジャンルが好き同士みたいな、
ええ、
そのプラモデルでもあるじゃないですか。
ありますね。
ガンプラ周り、うんうん、例えば軍用機が好きな人がいたりとか、
ありますね。
あるじゃないですか、
はい、
あフィギュアってまた違うんですか。あれは
フィギュアもそうですね、あのグループが違いますね、
うん、
で私が参加しているのは一つはガンプラモデラーズっていう名前でですね、うん、
いいですね、いいですよ、熱いですよで
もう名前が全てを物語って
る。やばいですね、それだけでやばいですね。
もう、はい、基本あのキャラクターのプラモデルしかやらないという、うん、ガンダムを中心に、はい、まあ、マクロスとか宇宙戦艦ヤマトとか、
いい、ね、
あ、それからロボットアニメが いろいろありますよね、うんうんうん、そこら辺を作ってるサークルで、
はい、
これはあ、まあ、朝9時から夕方5時みたいな9時5時で活動したりして、
はい、
もう公民館の工作室を借りてですね、はい、そこで9時5時でやるわけですよ、組み立て。
あ、活動っていうのは9時5時で一箇所に集って、ええ、そこでみんなで作る。
作る、
すご
い会社じゃん、会社。
それで
ラディって分かんない。あ、どうしますこの子、
会社だって9時5時ですよ、9時5時
月1ですよ、月1、
はいはいはい、
月1、
はい、
それでそれがガンプラモデラーズで、
はい、
主にガンプラで、スケールモデルとかもやってるんですけども、そっちはつくばのサークルがあってですね、ドゥーモデラーズっていうサークルですね、こちらが制作会ではなくてこの1ヶ月かけて作ったものを持ってきて披露する場ということですね。
あのスケールモデルって何ですかね、ちょっと聞き慣れない言葉が出てきて。
スケールモデルというのはですね、例えばですね軍用機であったり、
あ、はいはい、
それから戦艦とか空母とかの船類であったり、それから戦車とか、
うんうんうん、
戦車とかは AFV っていうんですけれども、
また新しい言葉ですか。
そうですね、まあ、あの戦車、それから自走砲、
はい、
ジープとかそういったものを、あ、まあ、あとそれにまつわる同じスケールのフィギュアですね、
はいはい、
軍人さんとかが、うんうんうん、いるんですけれども、うん、それらがこう AFV というまとまにあのくくりですね、
カテゴリーの AFV みたいな感じ。
そうですね、
AFV っていうカテゴリーがあるみたいな。
そうですね。であとはあの車だったりバイクだったり、はい、まあ、ほぼ全てのジャンルですね。
を網羅してる感じ。
そうですね。
大丈夫、かおりちゃんついてきてる？
かおりさん、わかんない。
これがね、あの男のロマンなんですよ。あの男子は基本的に何歳になっても、うん、あのね、こういうものを追い求めるものなんですよね。
そうですね。かっこいいものには目がない。
そう。
うん、
これが男心なの。わかる？
わかんない。
あの、女の人が、かわいいって、あるじゃないですか。
うんうんうん。
で、男の人はかっこいいなんですよ。そ
う。
絶対にあるよね、男子はね、目指してるよね。
うーん、
勉強した方がいいよ、かぶりちゃん、もうちょっと。
この前ね、あの展示会でね、
はい、
ロケット作ってきた人いるんですよ。
え、打ち上げロケット？
そう、ロケットのプラモデル。
やばい。ちょっとそのあたりももっと詳しく聞きたいんですけれども、残念ながらちょっとお時間が迫ってきたので、
はい、
また16日の配信分でもっともっと、ちょっとね、かぶりちゃん置いてっちゃってもいいんで、2人でちょっと。いろいろ僕がね個人的にお聞きしたいことたくさんあるので、
はい
はい、また次回のゲストコーナーでもっともっと聞かせてください。
わかりました、
はい、ということでこのあたりで1曲聴いていただきましょう。 From29 で Now and Forever です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
自由時間のコーナー。はい、ということで始まりました、自由時間のコーナー。
はい、
はい、あの今回からね、かおりちゃん、うん、ちょっと新しい試みをね、していこうかと思ってて、
はい
はい、何をするかというと、
うん、
まあ、簡単に言えば、
はい、
映画を見て二人で感想を言い合いましょうみたいなコーナーなんだけども、うん、その映画もね、ちょっとチョイスをね、変わったチョイスというか、
はい、
をしてみようかと思ってて、
はい、
いわゆる不朽の名作ってあるじゃない、
うん、
モノクロ映画とかで、
うんうん、
タイトルは知ってるんだけれども、
うん、
意外と見てない映画
ありますね、
あるじゃない、うん、そこにフォーカスを当てて、
はい、
まあ、映画を見て、まあ、僕とかおりちゃんでね、映画を見て、はい、好き勝手に感想を言っていこうというまあそういうコーナーですよ。
はい、
はいはい、そして記念すべき第1回目に、感想を言い合いましょう的なもの、うん、映画はオードリー・ヘプバーン主演、ローマの休日
です。
これさ、本当ぶっちゃけね、見たことなかったんだよね、俺ね。
あらら
そう、よく広瀬さん見たことあります？
あ、僕ね、遥か昔一回見たことありますね。
あー、遥か昔、そう、本当ローマの休日ってよく聞くし、
うん、
いろんなさ、名作映画集みたいなのでさ、
うん、
紹介をされるじゃない、
うん、
ヘプバーン様綺麗みたいな、
うん、
感じで紹介はされてたんだけれども、全く見たことなくて、どんな物語かも分からなくて、そう、まあ、この企画を始めたもう一つの試みとしてはね、
はい、
こうやってちょっと映画を見る機会を自分の中で増やしたいなと思って。ほら、役者やってるじゃない俺って、
うん、
分かる、その芝居の糧になるさ。
あ、
いいと思わない？
いいですね
適当だな、おい
なんでいいですか
まあまあまあそんな感じで、見てきたわけなんですけれども、
はい、
これいいね、やっぱ名作と言われるだけ、まあ、最初に全体の感想言ってしまうと、
うん、
なんかやっぱりいいね、なんだろう、そんなめちゃくちゃ凝ってるとか、
うん、
映像が綺麗とかそんなことはないんだけれども、
うん、
なんか最後泣いたよね。
なんかなんだろう、シンプルなラブストーリー。
そう、ラブストーリーだよね、うん、
でも切ない。
ねえ、うん、そう一番好きなシーンとか。
迷う、どうしよう、どうしよう。でもあそこやっぱ有名なのはあれじゃないですか、真実の口に。
あそこ有名なシーンなの？
あそこが一番有名じゃないですかね。
あ、そう、
あれ新婚旅行でやる夫婦とかカップルが多いとか。
有名、だって真実の口に、あ、手を入れて、
手入れて、うん、で、ブラドリーさん役のグレゴリー、ベックさんだっけ、
ジョーでしょ、ジョ
ー。そう、うん、その人があの手を挟まれたっていうシーンあるじゃないですか。あれアドリブっていうのは知ってます？
あ、そうなの？
うん、
覚えてます？
あのなんか噛みつかれたみたいな、
そう、手なくなっちゃったみたいな、うん、うわーって、
あれは新人だったオードリー・ヘプバーンさんが緊張をしてたので、
うんうんうん、
こう解きほぐすために監督と、
うん、
あの相談してアドリブを入れたっていう話ですよ。
うん、そうなんだ、
うん、
あれ面白いシーン、
広瀬さん知ってますよ。
あれ
ね、あれ本当あのシーンがあるだけで、
うん、
わっ挟まれてないよみたいなお茶目なところが見られましたよね。
広瀬さん、じゃあ印象に残ってるシーンとか、まあ、昔のことでしょうけど、
あのですね、なんかね、大きな階段、横幅がものすごい広い石の階段のところで、
うん、
のシーンですよね。
なんだろう、
スペイン広場、ジェラート食べるところですかね。
そこですね、
うんうんうん、
あ、
それ
あれ偶然を装って後ろからジョーが、あ、偶然みたいな、
うん、
あのシーン、なんかそう、普段そのそう、ヘプバーン演じるお姫様、
うん、アン王女
は、もうそう、王宮でね、
うん、
こう国の仕事をしてて、そういうことできなかったんだよね、きっとね。
そうですね、
それで、うん、まあ家出をして、
うん、
ね、好きなことをやってて、なんか自由な感じがして、
うん、
ね、あー、そっすか、僕も好きだな。な、俺ね、一番思ったのはね、
うん、
女王紳士だなって。よく考えてみて、あの夜にこう酔っ払ってる女の子が道端に落ちてたら、まああれだよね、あんぐらいじゃ済まないよね普通ね。
ね、広瀬さん今素敵な話してるのに。お城に連れて帰るんですか？
そうそう、お城のような建物に、ね、
出た
え、でも思いませんでした広瀬さん。
まあね、
コメントしづらい感じだった
けど、いやいやいや、
そう、上紳士だなと。だってそんなさ、もう酔いどれっぽくなって、まあ、実際はあの鎮静剤かなんか打たれてね、ちょっとろれつが回らない感じになってる蘭王女を、
う
ん、このままじゃほっとけなくて、泣けな、なんだろう、なし崩し的に自分の部屋に連れて行って、うん、休ませてあげるっていう感じなんだけれども、
う
ん、
そうですよね、最初は王女だって知らないですからね。
そう、知らなくてね、うんうん、いや紳士だなと思って、
うん、
あれは現代だったらああはいかないんじゃないかと思って。
どうした日本男児
まあまあこれ以上深く触れるとね、ちょっとね、あの墓穴を触れるのであんまり深くは触れないでおこうと思うんですけれども、
はい、
そうそうそう、なんだかんだ言って一番俺的にはね、
はい、
印象に残ってるなと思うのは、
うん、
ラストかな。
ラストは記者会見のところですか？
そうそうそう、覚えてます広瀬さん。
ちょっと
そう、記者会見のところで、うん、なんだろう、まあこうジョーとアン王女はこう仲良く楽しくデートするわけですよ、でもアン王女は自分の国のために国の仕事があるんで戻らなければならないんですよ、その王宮の仕事をするために、で別れるんですね、でそのアン王女はジョーが、まあ、ジャーナリストなんですよ、ジョーって、
はい、
そう知らないでデートしてたわけですね、でそうその記者会見がありますと、アン王女としてそのジョーと別れた後に、
はい、
記者会見の場にアン王女が行きました、
はい、
そうするとジョーがいるわけです、
いるわけですね、
そう、そこで、まあ、ジャーナリストとアン王女として最後ね、
うん、
こう言葉は交わさないけれども、
なんかアイコンタクトで、
そう、
うん
うん、あそこ泣いちゃったな、
いいですよね、
うん、伝わんないかなこれ言葉じゃなかなかなんて言うんだろうな、ね、そう
実はこういう立場でしたみたいな、
そうそうそうそう、でも、うん、そのなんだろう、遠回しにね、そうアン王女とのデートの中でね写真を撮ってたんだよね、
そうそうそう、
友人のカメラマンと一緒に同行してね、
特ダネを狙って、
そう、それを
パパラッチ的に、
そうですね、
そうそうそう、遠回しに公表しませんよっていうことを言って、ちゃんと安心させるところとかね、
で写真撮ってた人も最後に写真渡すじゃないですか、
そういいやつだよねカメラマンね、うん、
あれ売ればすごいお金になるの
に、そう、 そうそうそうそう、プレゼントですみたいな感じで、うん、うわカメラマンいいやつ、なんか散々な目にやってたけどねカメラマンね
確かに
そうそのカメラマンがこう、ジョーがアン王女と引き合わせるために呼ぶんですよ、でジャーナリストって知られたくないもんだから、うん、その話題になるとこうね飲み物をこぼしてみたり蹴っ飛ばしてみたりとかして散々な目に遭うんだよね、うん、カメラマンがね、
うん、
でもなんかね、あ二人は仲いいんだなっていう、カメラマンと、
うん
ジョーがそういうなんかもう垣間見えるところもあったりしてね、
そうですね、
まあなんかまとまんなくなっちゃったけど、
うん
まあ、このゴールデンウィーク、まあ皆さんね、リスナーの皆さんもきっとね時間が空いたりする方もいるかと思うんですけれども、
はい、
こういったモノクロとかの普及の名作、まあローマの休日、まあ、ほっこりするかな恋愛もの、
うん、
いいよ ね、
いいですね、
なんか清純、ほんと清純なピュアなラブストーリーだよね、
うん、
汚れてない感じの、
うん、
もう綺麗な気持ちになるよね、
また主演の13綺麗ですね、
エブバーンさんね、
うん、めちゃくちゃ綺麗、うん、
ね、髪切って可愛くなったり
する、可愛い
まあそんな不朽の名作を見て過ごすゴールデンウィークもいいのではないでしょうか、
はい、はい、
ということで、新企画始まりました自由時間のコーナー、このあたりで終わりにしたいと思います。自由時間のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。広瀬さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
かおりちゃんもお疲れ。
お疲れ様でした。
ね、あのガンダムトーク入ってこられなかったけどね、全然。
うん、いいよ。
もうなんか今日お休みみたいな感じ
ですけど。いいもん、いいもん。
はいはい。そう、広瀬さん、この時間を利用して、はい、皆さんには何か告知があれば、告知してもらってるんですけれども、はい、何かあります？
はい、あります。
はい。
まだ先なんですが、はい、11月に、ガンプラモデラーズ主催の。
わー、来たこれ。
来ました。ガンプラ展示会が、はい、ちょっとあの遠いんですが、はい、埼玉の八代市ですね。
八代市、でも八代は近いですね、すぐすぐ、
うん、はい、つくばエクスプレス八代駅出てすぐのところで、はいはい、プラモデル、主にガンプラの展示会をやります。
あの施設名なんかは、
施設は、八代メセナアネックスです。
わ、難しい言葉で言ってた。八代メセナアネックスそうですね。
要するに、すぐですね、駅降りてすぐ。
すごい。
はい。で、あの、はい、もう12月にですね、はい、今度はつくば、多分ララガーデンになると思うんですけれども、
近いですね、
はい、ここで、ドゥーモデラーズの展示会あります、
はいはい、ドゥーモデラーズというプラモデルのサークルの展示会。
そうです。
そちらはどんな感じのものを、
まあ、こちらはですね、キャラクターもあるんですが、はい、スケールモデル、はい、メインの展示会になりますね、
はいはいはい、スケールモデル、かおりちゃん忘れてるでしょう。
ん？
あれですよね、あの
戦闘機とか、
そうそうそう、
あ、戦車とか船とか
完全に忘れてるよ。うーんってめっちゃハテナが見えましたよ今頭の上に、はい、
まあ、基本全ジャンルなので、いろんな人が見に来ても楽しめると思います。
あ、いいですね。展示会とかね、意外とそういうものがあるっていうこと自体知らなかったし、そしてそういうものに足を運んだこともないの で、
そうです、ね、
ぜひねちょっと行ってみたいと思っています、
はい
はい、また詳しく分かれば、 あれですよね、広瀬さんは、セイパンというお名前でブログをやってるんですよね。
そうですね、はい、アトリエセイパンという、はい、ヤフーブログをやっております、
はい、じゃそちらの方に随時情報なんかもアップされていく感じでしょうかね。
アップするようにしていきます。
はい、はい、お願いします。ということで、ヤフーブログ、アトリエセイパンで検索していただいて、ぜひぜひ展示会へ足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、そしてエンディング、いつもの締め、かおりちゃんお願いしますね。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、はい、いいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。
はい、
はい、続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です、はい、ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています、
はい、
番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、どしどしフォローお待ちしております。さあ、そして広瀬さん、この番組、
はい、
終わりに挨拶があるんですよ、
はい、
これ収録前に言っとけばよかったっていう感じなんですけど、はい、僕がせーのって言ったら、はい、赴くままにって言ってもらえれば大丈夫なんで。
わかりました、
はい、よろしくお願いします、
はい、
はい、それではここまでのお相手は僕、武井泉と
アシスタントの高瀬香織でした。
それではご挨拶いきますよ、
はい、
せーの、
赴くままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。